最終巻のこの鋼の錬金術師っていう、この文字がキラッキラなんですよね、これ。
ああ、ほんまやな。鋼やな。鋼色になってるわけや。
鋼色ですわ。
なるほど。
で、このあの、エドとかウィンディがちょっとずつこう大きくなっていくのも良くないですか、なんか。
あ、身長？
そうそう、身長。
あ、大きくなってるっけ？
大きくなってるんですよ。
なんか俺、絵の、単純に絵の慣れみたいなんでそうなってんのかなって思ってたけど。
いや、これなんかね、ちょっとずつ大きくなってんすよね。
あ、微妙に大きくなってんのか。でも確かにそんな気するな。
うん。
あんまり俺そこ気づかんかったわ。
まあ、最後の、だってほんまの最後の最後のね、
うん。
照れくさシーンあるじゃないですか。
あの、お前の人生を半分くれんところ。
そうそうそう。
うん。
こことかもう完全にエドの方が身長でかいですからね。
うんうんうん。
うん。
なるほどね。まあ、そうやねんな。まあ、でもこれ、はいはい、まあ、江戸が身長低い理由とか、
うんうん、
まあなんか、その弟に、
うん。
栄養が行ってたからとか、
うん。はいはいはいはい。
なんかそういう、後々わかる伏線みたいなんて結構、いっぱいあるやんか。
うん、ありますね。
まあそこもまあもちろん受けた理由の一つやと思うんやけど。
はいはい、はい。
ハガレンが。結構細かく、うんうん、まあ伏線というかまああえて言う、いちいち言ってない部分とか。
うんうんうん。
いうのいっぱいあって。で。
なるほど、みたいなね。
そうそうそうそう。
うん、
でまあ、最近ちょっとまあこれ今回ハガレンやるっていうので、うん、まあネットとか見とった時に気づいて、うん、気づいたことが、気づいたっていうか、あ、うん、そこそうやってんやっていう風に初めて知った部分あって。俺結構な、まあまあ、鋼って読みやすいから、まあ今まで4週ぐらいは読んでんねんけど。
もう。
まあ漫画群でいうところの熟読っていうやつなんやけど。
まあそうですね。
うん。まあしてきたんやけど。
うん、
まあ俺それでもちょっと気づけてない部分あったんやなと思って。
熟読でもスルーしたとかあったんや。
そう、熟読でもスルーしたとかって。
教えて教えて。
最後。
うん、
キング・ブラッドレーが死ぬところなんやけど。
栄華をして死んだとこ。
栄華をして。で、まあ、うん、でか死ぬ原因となったところなんやけど。
うんうん、うん。
まあ、スカート戦ってたん最後。
はいはいはいはい。
で、太陽の日差しが目に入って。
うん。
で、ちょっと視界が遮られて。
うん。
ブラッドレーに両腕破壊されて。
はいはいはい。
倒されるっていう。
うん。
で、まあ、正直な俺、そう読んでる時も、違和感は確かにちょっとあってん、うん。なんか、あ、そんな、
え？なんで？
終わり方みたいな。なんか、目に日差し入って、あ、ちょっとって言って、あ、やられるみたいな。なんか、結構、分厚い戦いやったんや、あれ。
あ、まあ確かに確かに、ね。
ゴリゴリになんかもうお互い、もう、ブラッドレーは正直もう、結構、ボロボロの状態やけど。
まあそうですね。
で、まああそこも言うたらブラッドレーもすごいもう、かっこよく描かれてるやん。
あ、そうね。
あんな腹刺されたりとか、
うん、
もう片目も見えてへんし、みたいな、
うん。
ボロボロの状態でスカーと戦うけど、それでもスカーを圧倒してて。
そうね。
で、まあ最後そう日差しが目に入って、
うん、
で倒されるっていう。
うんうん、
こんだけあってその結末か、みたいにはちょっと思っててんけど。
まあ確かにそうやな。
まあまあでもまあまあまあええか、ぐらいの感じやってんけど、うん、これ実はここ伏線やって。
うん、伏線？
太陽が目に入るっていうの。
目が良すぎるから。
いや、違うね。これな、ね、15巻かな？イシュバール殲滅作戦の。
はいはいはい、
過去回あるやん。
そんなとこから伏線があるの？
そうやね。
すご
っ。いや、俺これ結構な、これちゃんとしっかり読み込んでないと気づかれへん部分やなと思ってんけど。
うん。
これまあ、イシュバール殲滅作戦がバーって続いてて、で、あるところに、イシュバラ教の最高責任者、ローグローっていうやつが出てくるね。
いましたね。
で、私の命と引き換えに、この戦争を終わらせてください、みたいに、 ブラッドレーにお願いしに行くねやんか、
う
ん。
はいはいはい。
そしたらブラッドレーはその一番、まあ言うたら、イシュバール人の一番偉いやつが来たのにもかかわらず、
うん、
もう一人の命はそのもの一人分の価値しかないと。
うん。
だから別にお前一人の命を捧げたところで、
うん、うん。
そんな戦争なんてやめへんぞ、みたいに。
ほうほうほう。
言って、そしたら周りにおったそのイシュバール人の取り巻きが、
うん、
この人でなしめが神の鉄槌が下るぞってキングブラッドレーに言うねん。
はあ。
で、ブラッドレーは神だと、さて不思議な、この状況で未だ私に神の鉄槌は下らないではないか、って言うねん。
うん。
で、イシュバール人が滅びようとしている今になっても神は現れん。いつどこで神は現れ、貴様らを救うのかね。そもそも神とは何だ、みたいに言うねんか。
うんうん。
で、まあ、ここのページでは語られてないねんけど、
うんうん、
この神っていうのは、
うん、
太陽神イシュバラやねん。
うわーすげえ。
それはまあ別の部分で語られてんねんけど、イシュバラ人が信じてる神っていうのは太陽神っていうこと、はいはい。だから最後に結局太陽からあの罰が下ってイシュバラ人に倒されるっていう最後を迎えるね。キングブラッド。
はあ。ようできてるな。
そういや俺これはちょっとしっかり読んでな気づけへんかったなぁと思って。
いや、しっかり読んでも気づかへんわ。
まあなぁ。
でもやっぱそういう、なんて言うんでしょう、ちゃんとした伏線というか、
うん、
ちゃんとした物語構築がされてるから、
うんうん、
まあ、気づいてない人でも、
うん、
なんかその、ブラッドレーの目に太陽の光が入って、うん、隙が生まれたみたいなのが、なんか納得できたところなんかもしれないですね。
うんうんうん、まあ、散々なんかやってきたから、そういう罰が下ってもしゃあないな、みたいには、
うん
うん、思ったやろうけど、でも、なんかちゃんとそういう筋があってっていうので。
だそういうベタな展開も、ちゃんと作者がその伏線を張ってて自信持って書いたら、説得力があるってことですね。
うん。ここはな、やっぱ気づけへんかったな、さすがに。
いやー、これ気づいてたリスナーもだいぶ少ないんじゃないですか？
いや、そのネットに書いてあったやつすごいなと思う。
うまいね。
うん。そう。
アハ体験やわ。
脳みそがスッとした。
スッとしました、今。うん、
キングブラッドレーね。
うん、キングブラッドレー。やっぱ王子様好きなんですかね、作者は。
まあ、あの、ええー、味のジジイとかおっさんめっちゃ多いもんな。
う
ん、
ねえ、ちょっと王子様萌えがあるんじゃないかっていうね。
うん、まあ、フージーさんとかも最後良かったよ。
なあ、かっこよかったっすね。
あ、おー、片付けないって言ってな。
お前ね、自分の体をね、
貫いて
くれて。貫いて。そうそうそう。
あれはなかなか言われへんで、あんな、とっさに。
いやいや。
なんで
言えるやつおらん。
なんでもうちょっと生きれたかもしれへんのに。
そうよ。
あんなことするからすぐ死んでまうやんって。
そうや。
普通は思うけどな。
あれさえなかったらまだなんとかいけたかもしれない、
ね。もしかしたらな、うん。もうちょっとは生きれたかも。最後、まあね、孫娘とちょっと会話ぐらいできたかもしれん。
せやな。
うん。
まあ、でもあのタイミングじゃないと、
うん、
その孫娘の腕を奪ったやつに一矢報いることはできなかったですからね。
あの腕をちぎったやつな。
そう、ちぎったやつね。ちぎるって何やねん
っていう言い方するからな。
言ってた。
あ、こいつがわしの孫娘の腕をちぎったやつかって言って。
うん。
でもあれちぎったんは本人やけどな。
まあね。
あ、
そうやな。
あ、いや、まあでもやっぱようできてるで、この漫画は。
いや、ほんまようできてますね。
うん。
なんかやっぱその、無駄に引っ張ってない感がすごくいいですね。
まあもうパーッと行くからな。
ね。
うん。そこも好印象やわ。
で、まあ結構その序盤の話を動かしてて、
うん。
あの、多分人気もあっただろうなっていうラスト。
うんうんうん。
ホームクルスの。そうそうそう、うんうん。ラストがもう10巻で死ぬんです
よね。早いな。
うん。
ラスト死んでしまうの。
そうそう。まあ、あとヒューズ対、ヒューズとかもね。
ヒューズもな。
結構、すぐ死んじゃいますし。
まあ、ヒューズも、でもまあ人気やろうな。
いや、だってヒューズ好きな人とかめっちゃいると思いますけど、
うんうん、
診断4巻ですからね。
あ、そんなに早いん？
4 巻
です
よ。
4巻で診断やん。
そうなんですよ。
早っ。めっちゃ印象的やけどな。
そうなんですよね。
うん。
だ結構なんか1巻から10巻ぐらいまでって、
うん、
まだなんか全然分かってないっていうか世界のこと、
うんうん、
読者が、
うんうん。
だから結構その、なんて言うんでしょうね。分かりやすくこう、1巻これあったよな、2巻これあったよなっていう進展が多いなと思うんですけど、
うんうんうん、
なんか10巻以降って結構なんかどの巻見てても同じような体感というか、
うんうん、
時間が進んでる感はあんまないですよね。
うん、
いろんなところのいろんなことを説明してる感じがあってね、
うんうんうん、
それはそれですごいなと思うんですけど、
うんうん
うん、
まあね、まあこのまあ、中二心をくすぐる要素として。
はい。
まあまあ、最初言ってた、その、錬金術だの。
うん。
オートメールだの。
うん。あるね。
まあ、他にも、まあ、七つの大罪をモチーフにしたホムンクルスたちの。
そう、やっぱ七つの大罪はなんかね、
うん、
よう知らんけど中二心くすぐられるよね。
ちょっとな、そこでな、
うん。
まあなんか、ひろき？
ん？何ですか？
なんかその、悪魔に対してその造形が深いっていう噂をちょっとまあ仕入れまして。
誰から
ひろきなんか、悪魔に対してなんか造形深いらしいで、みたいな。
ちょっと悪魔の方持ってこいな。
っていう話を聞いて、まあせっかくなんで、まあ、ちょっとなんかクイズでもこしらえようかなと思って。
マジっすか？
うん、ちょっとクイズをちょっとまあこしらえてきたんやけど。
久しぶりやな、クイズ。
そうやね。だってまあまあな、ちょっと、漫画をちょっとあんま買って読まんみたいな時期もあったから、ひろきが。
ちょっとまあ、いや、ほんま俺はあの時期のことを反省してんねん。
いや、別にあれはあれでいいんやね。
いや、俺はあかんなって思ってる。
うん、あ、そう。まあまあ、まあ、ひろきが思うようにやってくれたらいいんやけど。まあでも、今回のこれはでも漫画クイズっていうわけでもなくて。
おう。
まあ携帯とかパソコンで検索せえへんように。
うん。
していただいて。
うん、はい、まあ、もちろんそれは。
ええー。
前もしてないからな。
いや、まあ、それはな。それはもうわかってるよ、それはもちろん。この7つの大罪っていう。
うん。まあ
人の中にある欲みたいな。欲というか、うん、なんていうかな。感情？
はいはいはい。
っていうのが、まあ、7つあるって言われてて。
うんうん。
まあ、傲慢、憤怒、うん、嫉妬、怠惰、強欲、うん、暴食、うん、色欲、うん。この7つがあんねんけど。
うん。
この7つの大罪にそれぞれ対応している。
うん。
悪魔っていうのがあるらしくて。
余裕やな。
あ、マジ？
余裕。
え、それお前すごいな。
マジで余裕。
あ、そうなんや。
うん。
え、怖
っ。これはマジで余裕。
あ、そうなん、うん、いやいや、あれ、ちゃうで。悪魔もあるし、幻獣もあんねんけど。う
ん、何？なんだと
今回は幻獣ではなく悪魔の方。
ありがとうございます。得意分野の方で。
あ、ほんま。
悪魔得意よ。
え、幻獣も言えんの？
幻獣は言えない。
あ、幻獣むしろ言われへんねや。
うん。
でも、お前今それ手元にあの悪魔と幻獣の本一冊ずつあるやろ。
あ、確かにな。幻獣の本見たら載ってんのかもな。
ということは二つとも読んでるから、
うん。
いけるはずってことやろ？
なるほどなぁ。断られんが正しい。
お前ちょ、今何見てんねん、お前それ。
え、何すか？
ずっとカメラ目線で俺。違う、世界のモンスター、幻獣って書いてモンスターってルビー振ってるやんけ。
よくわかる。世界のモンスター辞典。ドラゴン、ゴブリン、スフィンクス、エングまで。
よくわかろうとすな。何よく分かろうとしてんねん、お前。片手までええねん、そんなもんは。
やっぱ頭によく分かるって書いてる本はよく分かるからな。
だから、まあじゃあ、二分野答えてもらおうか。
うん。 わかりました。
よっしゃ。じゃあ、まず。
はい。
いや、俺これでも、さすがに無理やろうと思って、
うん。
3つぐらいはもう俺から言おうと思ってて。で、残りの4つ言ってくださいっていう風にしようと思ってて、全部言える。
悪魔言えますよ。
あ、マジ？
うん。
じゃあ行きましょう。じゃあ、まず、はい、傲慢の罪に対応する悪魔は？
傲慢の罪は、
うん、
ルシファーですね。え？
いや、正解やねんけど。
正解でしょ？え？違う？大丈夫？
正解。え、じゃあ、幻獣は？
幻獣？
うん。
幻獣と調べますね。
じゃあ、調べたらあかんねんって。わかった。じゃあ、さっき悪魔だけでいこうか。
うん。
じゃあ次、フンド。
フンド？
うん。
フンドはサタン。
え、嫉妬。
嫉妬は、リバイアさん。
あ、これ、あ、そうか、読み方。
ベルゼブブもある。
いやいや、ちゃう。いや、合ってんねん。
うん。
次、タイダ。
タイダ、リリス。
ね。これちょっと置いとこうか。
置いときますか。
はい。タイダ置いときましょう。はい、次、強欲。
ベヒモス。
次。
あ、マモン。
おー。暴食。
暴食ね。暴食がベヒモスかな。
いや、違うね。
モロク。
違う。てかさっき言った。
あ、ベルゼブブか。
ああ、そうそう。で、色欲。
アスモデウス。
ちょっと待ってな。タイダ。
うん。
タイダは？
タイダがね、何個かあるんですよね。さっきリリスって言ったんですけど。
あー、俺が見てんのでは違うな。
ベルフェゴール。
お前、マジでちゃんと読んでるやん、その本。全部正解やし。そんなことできたん、お前。
だってちゃうやん。それは。
ダッサ。
悪魔の？
めっちゃダサいやん、お前。
いや、悪魔の本を一応読むにあたってね。一応スーッと読みますけど、やっぱ7つの大罪ぐらいは、やっぱちゃんと読む。
そうか。結構、まあ、ポップなトピックやもんな、7つの大罪って。
そうそう。
ああ、そうか。いや、俺これ、いや、俺正直、
うんうん、
悪魔好きって言ってるけど、口だけやと思ってて。
ああ、いや、これだけですよ、でも。
あ、そうなんや。あ、ちゃんと覚えてんのは。
うん。
いや、それでもよ、ベルフェゴールとか、アスモデウスとか、全然馴染みない悪魔やん。
ああ、でも、アスモデウスは結構なんか出てくる気がするな、ゲームとか。
あ、そうか、ゲームね。
うん。
そうか、そういうのあったら入ってきやすいか。
そうそうそう。
じゃあ、ちなみに、じゃあ、幻獣の方。
いや、これね。
うん。
一応ね。
うん。
この、よくわかる、魔界地獄の住人辞典。
またお前よくわかろうとしてるやん。
サタン派ですから、死神閻魔大王までっていう本があるんですけど。
古今東西。
そうそう。これにちょっとね。
うん。
書いてますね。
いや、じゃあ、だから読んだらあかんねんって。書いてますね、ちゃうから。
あかんのか。
あかんよ、そら。
あ、いや、これに動物だけは書いてるんですけど、幻獣は書いてないな。
ああ、幻獣はじゃあ、押さえてなかったんや。
ちょっと押さえてなかったっすね。
でも、幻獣自体は詳しいわけやろ？
まあ、人並みに。
じゃあ、何かしら当てずっぽうでいけるかもしれんね。
そやな。
うん、これ、じゃあ、傲慢。
傲慢ね。
うん。
傲慢な幻獣でしょ。
うん。
でも傲慢って悪魔の場合ルシファーなんですよね。
はいはいはい。
で、ルシファーは結構上位の悪魔で、
うんうん、はいはい。
で、まあ、サタンと同一視されることも多いんですよね。
うん、うん、うん。
だから僕はね、ドラゴンが傲慢かフンドのどっちかと思うんですよね。
ドラゴン。
うん。
あー。そうですね。そうです。
どっちか。まあ、ふんどか。
そうやな、そうなるよ。だって正解やったら正解って言ってるからな。
そうやな。っていうことですよね。
うん。
傲慢か。 傲慢な悪魔な。まあ、でも
そんなイメージないっていうか、この幻獣の性格とかちょっとわからんな。
そうなんや。
うん、
え、超巨大級？
いや、そんなことない。
そんなことない。
うん。
幻獣か。
ドラえもんに出てきた。
ドラえもんに出てきた？
うん。日本誕生で出てきたわ。
え？日本誕生？
うん。
大山のドラえもん。
大山の方やな。いや、まあ、新しい方は俺見てないから知らんわ。
ううの方。
え、それで
僕の方。
あ、そうそうそうそう。
あ、うん、ちょっとヒントいただけないですかね、なんか。
あ、日本誕生は見てないんか、じゃあ。
ちょっと見てないですよ。
あー。まあ、飛ぶ系やね。
飛ぶ系か。
うん。
ワイバーン。
あ、違う。
あ、それドラゴン系やもんな。
うん。
ちょっとよくわかる。モンスター辞典読むか、ちょっと。
まあ、鳥顔やな。鳥顔。
鳥ガオ、
うん。
ガーゴイル。あ、違う。グリフォン。
あ、そう。
あ、グリフォン。でグリフォンそんな、
うん。
傲慢なイメージじゃないな。
分かれへんよな。
うん。
で、フンドはドラゴンと、あとユニコーンもやねん。
ええー、あ、そうやな。確かに。
うん。
ユニコーンそうや。気性が荒いで有名ですからね。
うん。あ、そうやな。で、嫉妬。これはまあ、リバイアさんからの関係を考えたら分かるかも。
海系ってことやな、じゃ
あ。そう。
海系で、幻獣？
うん。
海系で幻獣やったら、ドラゴン系じゃないってことですよね。
うん。まあ、めっちゃベタなやつ。
めっちゃベタな海の生き物？
そう。昔話とかにもよく出てくるやつ。
ラプラス？
あ、じゃない。
竜宮の使い。
それ、現実におるやつやん。
あ、そっか。
ただの魚やし、あれ、でっかい。
昔から出てくる海の生き物。
うん。
クラーケン。
ああ、そんなでかいじゃ、人間サイズ。
人魚。
あ、そう。
あ、人魚。そうですか。嫉妬深いんですね、人魚は。
あ、まあこれ多分でも当てられへんから言っていこうかな。これな。
うん。
あ、え、当てていけそう？
いや。いや、大丈夫です。
これな、タイダが、
うん。
なんでかわからんねんけど、
うん。
フェニックスやねん。
え？あ、あれちゃう？だから、死んでも蘇るから。
あー、なるほど。
なんか、頑張ろうとせんのちゃう？
そんなイメージないけどな。
どうせ行っちゃうし、みたいな。
どんだけやられても。
そう。
で、強欲がゴブリン。
はぁ。
で、暴食がケルベロス、色欲がサキュバスっていうね。
ああ、サキュバスね。
ああ
。なんかでも弱いな、一個ずつは。
なんか、ピンとはけえへんよな。
ねえ。
まあ、てかそれ以前にお前が悪魔全部当てれたのが意味わからんけどな。
何やねん、意味わからんけど。
意味不
明。大学生の時にすごい読んでたんですよ。
絶対無理やと思ったからな。
いや、もうこの本だってボロボロやもんな。
なあ。年季入ってんな、それ。
そうですよ。やっぱでもね、なんか、このロマンを感じるね、
うん、
お話が いろいろあったりするんですよね。
ああ。
なんか、なぜ冬が生まれたかとか。
なんか、日本昔話みたいやけど。
あ、そう、なんか。
世界規模のや。外国の話
。
へ
ー。この地球と星は何なのかとか。そうなんですよ。
でも全部悪魔とかが関係してくるってことやな。
そうですね。
へー。
僕らが生活してるこの大地は、
うん。
ティアマトっていう化け物の、
うん。
違いですからね、全部。
え、ティアマトって、っていうやつの
やつの死骸ですかね。
死骸なん？
うん。大地全部。で、夜空の星は、
うん、
ティアマトの頭蓋骨を、雷神トールがミョルニルで打ち砕いて、その破片が散らばって星になったんです
トールって俺人型なイメージやねんけど、そんな大きい？
あ、通る人型っすけど、大きい全員。
ああ、そういう、まあそういう、あんま、なんか、落ち、大小は関係ないか。
まあね。
うん。
でも神はやっぱ巨人ってよく言われるし。
ああ。
うん。
まあでも、青のエクソシストでも、神、悪魔の子孫のことを巨人って言ってるな。
そうなんです。なんかよく巨人ってね、うん、出てくるんですよね、実は。
ネフィリム、ネフィリム。
だったね。ネフィリム？
うん。って言われてる、巨人のこと。
ええー、そうなんや。
うん。だ巨人って、だから実際に大きい人っていう意味だけじゃないんやな。
うん。まあ、そうやな。
概念としてでかい存在みたいな。
はいはいはいはい。
うん。
まあ、そうやね。里中とかね、小さな巨人って言われてるぐらいですからね。
里中っていうのは誰？
ドカベンやで。
ああ、そうだよ、
スカイフォークの里中で。
俺、スポーツ漫画弱いから。
そうやな。
うん、
いや、でも、なんとかクリアしたな、今回のクイズは。
ほんまやな。
よかった。
マジか。まあまあ、また今度、なんかおいおい考えて定期的に出すわ。
はい、お願いします。
まあ、あれよ、ひろきが俺に漫画クイズ出してくれてもええねんで。
マジっすか？
うん。
漫画クイズ？
漫画クイズ。
あ、過去のね、漫画のクイズね。
うん、でもいいし、まあ、現役というか、今回のタイトルに関するやつとかでもいいし。
なるほどね。
うん。
まあでも、今回はもうだって、いろんなアハ体験させてもらったからな。こっちからもうなんかそんな重箱の隅をつついたことを思い浮かばへんな。でも今回のちょっとこの鋼の錬金術師にあた、を語るにあたってね。
うん。
あの、とある本を。
うん。
あの、本屋さんでレンタルしてきたんですよ。
は
あ、
は
あ
ははあ、
で、これがですね、
うん、
鋼の錬金術師研究所、
うん、
東京アルキミスト協会っていう。
そういうの、ようあるわ。
どこや？
実際の鋼の著作権の関係で、鋼の画像一切使えへんやつやろ。
あ、そうです。あの、この本の表紙は、
うん、
大量のネジですね。
そうやろ。なんかもうワンピースとかハンターハンターとかいっぱいそういうのあるよな。どこが作ってんねんみたいなやつ。うん、
ね、
うん。
で、この本ね、まあ、一応ちょっと読んでみようかな思って。
うんうん。
なんかええ感じに話まとめてくれてるんやったら、
うん、
こっからいろいろ抜粋して喋れるやんけと思って。
うん。
で、借りてね。
うん。
で、まあ、家帰って一気をよとこの本を開いたわけですけど、
うん。
まずこの1ページ目の第1行目。
うん。
まあ、読んで、
うん、
まあ、僕はこの本をそっと閉じたんですけど。
そっと閉じた
ん。うん。で、その一行を読み上げます。
ああ
。悪の黒幕は、やはりエルリック兄弟の父親だった。
バリバリ予想やん。
ということでした。
もう、途中の論文はいらんねんってな。もう、俺ら全部読み終わったから。
焦んな、焦んなって感じですよね。
あ、
終わってから発売せんってね。
いや、まあ、それを買ったお前がミスったんや、今日な。
いや、なんでやねんの、出したやつが悪いやろ、そんな。
いつからいつまでの考察かっていうのとか、多分書いてるやろ。
まあ、そうやね。後々気づいたわ。
そうやろ。
連載中やったわ。
そうやろ。俺、うん、そういうファンブック結構買う派やから、もう知ってんねん、俺は。
そっか。
あ、
あ、じゃあ、
うん、
ちょっと一個だけこの本に載ってる、まあ、正しい情報なんですけど、
うん、
問題出していいですか？
ああ。
まあ、泉さんがね、
はい、
エルリック兄弟の師匠の泉カーティスが、
はい、
まあ、旦那と一緒に営んでる肉屋、
うん、
この肉屋で売っている、
うん、
一番巨大な動物の肉は何でしょう？
絶対わからんわ。でも、巨大やろ、うん、そんな普通、牛じゃないの？
いや、いや、
珍しい。
そんな、そんな次元じゃないですよ。
ええー、
まあ、そうやな。そうやな。うん。
え、実在するやつ？
今はしません。
昔はしてた。
昔はしてました。
恐竜。
惜しいな、恐竜ではないのよな。
今おらんやつで、
うん、
昔は存在してた動物、
うん、
恐竜じゃなく、
はい、
ステラー怪獣
残念違います。何でしょう、何でしょうか。
恐竜よりも古い、新しい。
恐竜と同じ時期かな、新しいんかな、
まあ、マンモス、マンモス。
あ、正解。
ああ、いや、その時期マンモスおらんやろ。
正解でーす。
その時期。
あ、そうなんや。
そんな中世のヨーロッパぐらいの話やろ。
いや、でもね、
うん、
メニュー看板が立てかけられている。なんとそこには、ビーフ、ポーク、チキンに並んで、マンモスという字も記され、セールと明記されているのだ。ということですね。はい。漫画クイズでした。
お前、どえらい本買ってきたな。
どえらい本。1000円。
高い。
高い。めちゃくちゃ高いんだこれ。
高っ。
うん。
100円セールやろ。
せやな、うん。ほんまはそうやな。
うん。
まあ、借りてきたんで。
ああ、そうかそうか。
あの、図書館。
定価が1000円やったっていうことな。
そうそうそう。そう、僕ちょっと鋼の錬金術師のこの本についてちょっと一個思うんですけど。
うん。
このカバーの肌触りめっちゃ良くないですか？
ああ、そうそう、いいやな。これ、すべすべしてるやつやな。
これいいっすよね。
うんうんうん。
あんまりこんな漫画知らんわ。
そう、もっとほんまな、ペカペカしてんねん。
ねえ。
うん。
すごいシックなというか。
でもあれな、文庫本って結構この素材やな。
ああ、そうなんや。
うん。文庫本の素材。
そっか。
うん。ペカペカしてて。
ね。
いい感じよ、これ
。持ちやすいですよ。
うん。
はい。
そうか、図書館、ハガレンも図書館それ。
いやいや、ハガレンは今回
ハガレンはこう、あ、こうてんな。
はい、買いました。
ハガレンこうて、そのわけわからん本だけ、図書館で書いてきた。
そうそうそう。いや、これ、まあ、ちょっと、最初ね、
うん、
鋼の錬金術師、まあ、27巻ありますし、
うん、
まあ、ちょっとしんどいな、年末やしって思っちゃって、僕も。
うん、
まあ、ちょっとひよっちゃったんですよね。
うん、
でそれで、まあ、タイガさんにも、まあ、ちょっと今回は読めないかもしれないですっていう話はしてて、
う
ん、
そうやな。
でもさすがに何もなしじゃなと思って、
うん。
で、それで図書館検索したら、
うん、
この鋼の錬金術師研究所あるから、あ、まあこれだけちょっと一回読んで、まあなんか話に備えようかなって思って1ページ目開いたらよ、悪の黒幕はエルリッキ兄弟たちの父親だったって書いてあって、もう全部買うかって思って。
嘘書いてあるもんな。
嘘書いてあるからさ。もう嘘しか喋られへんからさ。
そうか。
そうなんですよ。
えらい、ちゃんと買って。
はい、ちゃんと買いましたよ。
え、でもそれは
ん
どうすんの、ハガレンは。
どうするとは
行く末は。
あ、いや、もうプレゼントします。
あ、プレジデントや、それもじゃあ。いや、
それはもうプレジデントです。
ああ、そうか。
うん。
どんどん増えてくな。
まあね。そうなんですよ。でも、ルローニケンシンがプレゼントできない理由は、うん、やっぱり知り合いからいただいたものなんで、
うんうんうんうん、
ちょっとできないんですけど、
うん、
やっぱりせっかくこのラジオしてるんでね、
うん、
やっぱ読みたいって思ってくれた人にはプレジデントしたいですよ。
そうやね。
うん、
ハガレンやったらさすがにおるんちゃう？
で、思ったんですよ。
う
ん、だこれで来えへんかったら、
うん、
もう終わりやなと思って。
まあまあまあ。
ハガレン欲しいって思わん人おる？
うん、まあ人気作やから、まあタダで手に入んやったら一丁読もかみたいな人はそらおるやろな。
そうですよ。
うん。ただまあヒロキの手垢がついてるのがどうしても無理っていう、生理的に受け付けへんっていう人ばっかりなんやろな、多分。
いや、でも今回ね、この中古で買ったんですけどね、
うん、
透明なフィルムが。
そうか。
全巻覆ってくれてる。
それは強い。お前そこ言うとかな、お前。そら消えへんわ。
そっか。
うん。
僕が買ってる中古の本は基本的にこの透明のフィルムに覆われてるから。
うんうんうんうん。
僕の手垢はついてございません。
そうやね。
安心してください。
よかったな。可愛い顔してんねんけどな。
いや、もう。 そうだよ、ね。
目、いやいや、目開いてるか、お前それ。目開いてんの？
開いてるわ。
開いてんの？
自分もそんな大きい方ではないやろ。大きかった。大きい大きい大きい。
だ最初俺、ヒロキ目閉じてるから俺、セイントセイヤの釈迦の真似してんのかなって思ってたしな。ずっと目閉じてはるわ、と思って。
わかれへんなぁ。そいつ誰かわかれへんなぁ。
またセイントセイヤもやりたいと思ってるわ。
そうですね。
うん。
セイントセイヤいいですね。
意外に、ね、ああ、もう28。
ああ、まあ、同じぐらいね。
うん、28で打ち切り。
はい。見事な打ち切りって聞いてますよ。
漫画を読んだ人ってあんまり俺周りで知らんのよね。アニメは結構まあ、今でもやってるぐらいやから。
はいはいはいはい。
見てる人結構おると思うねんけど。
そうですよね。
うん。
漫画は確かに、本当に読んだっていう人、タイガさんぐらいしか知らんな。ほんまにほんまに。
うん。
まあそもそもセイントセイヤの話にならないですよね、普段。
なあ、結構でも俺あれで星座の名前とかちゃんと覚えたで、バッチリ。
ああ、はいはいはい。
うん、
そうですよね。だ今回のね、うん、鋼の錬金術師もその7つの大罪とか。
そうそうそう。
なんかためになることがいっぱいありますよね、うん、漫画は。
豆知識ね。
そう、豆ね。
うん、うん、豆。そうっすよ。
うん。
さあ、どうですか、はい、ハガレン他なんか語りたいこととか、ないですか？
ハガレンはもう本当に、
うん、
もう本当に面白いからぜひ見てほしいっていうことですね。
オッケーです。
はい。
はい。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。わかりました。ありがとうございます。さあ、それではですね、タイガさん、
はい。
次に題材となる漫画は何ですか？
次はですね、あ、はい、次、俺、前、ヒロキに何て言ってたっけ？
前、ヒロキには何も言ってない。
何も言ってない。藤子 F 不二雄先生の、
お
異色短編集。
はい。
短
編集。
全4巻。
あら。
なんか、まあ、短編集いっぱい出てんねんけど、今回俺が取り上げるのは、異色短、全4巻の異色短編集。
あ、そうなんや。
うん。をしようと思います。
ってことは、それが、収録的には年内一発目ですかね。
年内というか、年明け一発
目。あ、だ、年明け、年明け。
そうそうそうそう。
わー、すごいな。
多分、直接。
お。
録音になると思うわ。
元旦？
元、あ、多分ね、3日。
あ、3日？ 3 日？
いや、多分、もともと3日って言っとったと思ってて、思うねんけど。
あら、
そうか。で、1日になる可能性もあるよって言ってて。
ブルブルブルブルブルブルブルブル。3日に同窓会入れちゃった。
マジか。
ブルブルブルブルブルブルブル。
まあまあ、それはちょっと終わってからちょっと話
しよう。終わってからしましょうか。はい。はい。ということで、藤子 F 不二雄先生をね。
はい。
あ、A か。
いや、F。
IF 部長先生、うん、年始一発目ということですので、うん、皆さんお楽しみになさってください。
はい。
次回は、収録自体が今年最後。
そうそうそうそう。そう。
と、になるので、
うん。うん、
ま、総まとめというかね。
うん。
今年を振り返りましょうっていう雑話群ですよね。
そうです。
はい。
だから、これ、今日のやつがアップされるのが、
うん。
ああ、そうか。はいはい、OK です、OK です。はい。
はい、うん。ということですので、皆さんも楽しみなさってください。そして、はい、この番組ではリスナーの皆さんからのお便り、お待ちしております。アドレスすべて小文字で、manwagon@outlook.jp、manwagon@outlook は outlook です。お待ちしております。
はい。今日のな、僕の言ってた、ハガレンの錬金術、うん。
はい。
を、こう、どう解釈したらいいのかっていうな。
はい。
うまいことつなぎを考えてくれる人おったら連絡してほしいわ。
いや、ほんまですよ。
ああ。
論文を提出してください。
そうですね。
はい。
はい。あとは、まあ、漫画プレゼントも引き続きあります。
はい。
ひろきからは、もう多くなりすぎて覚えられへんけど、マジマックンすっ飛ばす全巻、15巻全巻と、
はい。
刻々8巻全巻と、天使なコラマイキ20巻全巻と、はい。壁男1巻、
はい。
と、で、今回から鋼の錬金術師27巻全巻。
はい。
はい。そして僕からはボノボノ10巻、はい、1冊のみです。
はい。
はい。
まあね、あの、メールの方に欲しい漫画と、まあちょっとコメント添えて送ってくださったら、はい、まあ記載されている住所にお送りいたします。
はい。
はい。
こちら持ちでね。
はい、こちら持ちでもちろん。はい、元払いでお送りしますのでご安心ください。
はい。さあ、次はね、もう最後やね。
そうですね。
うん。
まあでもこのラジオ自体が実はまだ1年も経ってないんですね。
そうそう、2月で丸1年。
いや、もうなんか3年ぐらいやってる気分やな。
うん。ただまあ、このラジオをやろうっていう話をし始めてからは1年経ったけどな。
うん。
ちょうど1年前ぐらいに。
タイガーさんが東京に来てね。
そうそうそうそう。
うん。
ヒロキンこの話したから。
直談判しに来たんですよね。
そう、わざわざ、グリーン車で。
めっちゃ金と時間に余裕あるやん。これ言うためだけにグリーン車
で。俺、アホみたいやな。
なあ。
めっちゃ鼻垂れて、それは。
まあ、アホはアホですからね。
そうやね、アホやね、俺。
はい。
アホですね。
はい。
はい、それじゃあ皆さんまたね。はい、年内最後の放送でお会いしましょう。
はい。
さよなら。
さよなら。
さよなら。